それでは今朝は福音を宿す川袋と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の朗読箇所はルカの福音書5章36節から39節までです。新約聖書ルカの福音書5章36節から39節までです。ではお読みいたします。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。
改めまして皆さんおはようございます。テレビで観戦しているオリンピック、皆さんも目が離せない、そのような時を過ごしていらっしゃる方も、多いのではないかと、思います。オリンピックの前半戦が終わり、いよいよ今週から後半に入るということですけれども、先週もたくさんのアスリートたちのこの偉業というんでしょうか、その選手の生き生きとした姿の中でいろんなメッセージが、この見る者の心を打つような、そのような姿がいくつもありました。今回に限らずですけれども、今日本に来ている海外からの選手、何カ国ぐらいから来ているか、なかなか報道に上げにくい、ご時世、時世上上がりにくいことですけど、200以上の国から、アスリートが来ているというんですね。本来であればこのコロナでなければ、この街中にそのアスリートたちが空いた時間に繰り出していろんな交流もあったのかなと思いますけれども、今は我慢の時ですが、約1万1000人の選手が来ているというんですね。200カ国から。で、特に私が今回注目したのは難民選手団です。この難民選手団というのは難民の方たち、いわゆる母国をそんなオリンピックに出すような状況でない国々の、スポーツ選手が難民選手団という、この旗はですね、五輪の旗なんですね。国旗ではなくて、五輪は五大陸が、融合するという意味での、五輪のマークですけど、その難民選手団は五輪の旗を持ってその選手団として、参加している。8000万人でしょうか。自分の国が紛争で自分の国で過ごせない人たちが8000万人の難民が、いるそうですけれども、そのうちから、その避難している国から約ではない29名の選手が今回オリンピックに参加しているということなんだそうです。スポーツをすることが当たり前という環境にない方々が、このオリンピックが終わったらまた厳しい日常生活に帰っていくんだろうなということを思うと、何か本当にこのしばらくの数日間がどれほど自分の長い人生の中で本当に輝くほんの一瞬であるのかなということを思うときにですね、こう胸が詰まるような、当たり前の平和、当たり前のこの日常が遅れている国々のものにとってみたら何か胸が詰まるような思いが ありました、まあ、後半戦もいよいよ 2,3 日あたりからは陸上が始まり、後半戦も目が離せないような、状況ですけれども、前半戦にはこの水泳ですとか柔道ですとか、まあ、13年ぶりの女子ソフトボールですとか、まあ、いろんな選手たちがですね、メダルを取って、過去最多なんだそうですね。今回メダルの、ラッシュが続いています。まあ、その中でもこの、日本の、まあ、国技といえる柔道はなんと12個でしょうかね、メダルが、個人も団体も、合わせると本当にたくさんのメダルを今取っているようです。この国技といえる柔道は1964年の東京オリンピックで初めて、まあ、正式競技に、まあ、採用されたんだそうですね。そこから始まって約、まあ、半世紀、今は世界各国からそうこの強豪選手が誕生しています。まあ、この度のオリンピックでも手に汗握る試合を、まあ、見せてくれました。兄弟でメダルを取った、こののっけから、皮切りからそんなことが話題になりましたけれども、阿部兄弟がメダルを取り、そしてまた前回リオで金メダルを取った、まあ、大野選手の活躍、苦労の末にこの選手たちが獲得したメダル、まあ、そこに至るまでのドラマ、まあ、コロナ禍ということでスポーツ選手も、まあ、異例の事態の中でこのオリンピックに出場したというその心境も語られるような場面がありました。まあ、柔道は自分の国のスポーツだから他の国に負けられないというこのプライド、美しい柔道、一本決めというんでしょうか、そのような柔道を目指してというそういうプライドを感じました。伝統を背負うスポーツは、まあ、日本にいくつもあります。まあ、その中にこの道、柔道、弓道と道をこうがつくようなスポーツは何かこの心技体というんでしょうか、この精神的なものでもいろいろな伝統が、まあ、あるように思います。まあ、相撲も、まあ、その一つではないかと、まあ、相撲はオリンピック競技ではありませんけれども、まあ、独特な体質があるなと多くの人が感じたのは、この何年か前に起こった力士の不祥事が続いた時の相撲業界のこの対応ではなかったかと思います。まあ、同じ頃にこの興行相撲の巡業で挨拶中にこの土俵で主催者側の市長さんが倒れて、そしてそれの心臓マッサージに救命活動するために土俵に登った看護師さん、女性の方がおられました。この女性にこの行事がですね、アナウンスで土俵から降りてください、土俵から降りてくださいとこのしたアナウンスが物議を醸し出した。目の前で倒れている人がいるのに、土俵から降りてくれと、救命に当たっているのに土俵から降りてくださいということをアナウンスして物議を醸したことがありました。まあ、なんとも独特な世界観があるんだなということが、まあ、一般的にも知られた事件ではなかったかと思います。まあ、大相撲には宗教的な事柄から女人禁制の伝統が、まあ、あるそうですけれども、会場にいた主催者側は人命かしきたりかと問われれば躊躇なく人命、あの時の女性の行動はなかなかできるものではないと、そして立派だったと称えた。その上でこうコメントしていました。死についたしきたりがあって反射的にあのようなアナウンスをしたのだろうが、しきたりを見直す前向きなきっかけにしてはどうだろうかと、まあ、提言していました。まあ、何が一番大事なのか、人命なのかしきたりなのか、それが逆転していないか、まあ、そんなことが露呈されたことでした。本質は何なのかという問いかけがありました。まあ、けれども見方を変えると、その伝統というものをしきたりというものを命がけのようにして守ってきた 人たちにとってみれば、この土俵に女性が上がる、この神聖な場を守らなければならないという強い思いが、まあ、とっさの、まあ、行動に、まあ、出てしまったんだろうと思います。まあ、江戸時代から始まったこの相撲、もっと遡る歴史があるようですが、江戸時代には女性の相撲も人気だったそうです。興行が盛んで大衆的に親しまれていた、まあ、勧進相撲というんでしょうか、寄付を集めるために相撲をする、まあ、そんな相撲が盛んだったようですが、そこからだんだん時代を経て今の大相撲へと変わっていく中で、土俵の神聖化、また権威的なものが高まって、慣習的に禁止するということが多くなり、まあ、これはしてはならない、あれはしてはならないという、この理解しがたい神聖なるものというものが、この積み重なっていったようです。まあ、神聖というのは、まあ、どんなスポーツにも、まあ、あるだろうと思います。でもそこに該当しないものにとってみたら、それがよくわからないという、まあ、何かこう見えにくいものですが、神聖というものは、まあ、感覚的なものでもあるかもしれません。清くて尊くて犯しがたいこと、まあ、そんなことを意味します。福音書にはイエス様がなさった御業というものが数多く出てきます。イエス様は病ある人を癒したり、神の国とはどういうものなのかを解き明かしたり、子供にでも分かるように分かりやすい言葉で、分かりやすい例えで話されました。今朝私はジョイキッズでメッセージを、この神の国の義をまず第一に求めなさいというメッセージをさせていただきましたけれども、その例えを用いてですね、イエス様は自然にあるものを用いて分かりやすく語られました。まあ、ある意味大衆的と言えるでしょうか。神聖なる神の言葉を大衆的に、まあ、取り継いだ、そのようなイエス様の技、イエス様のなさったことを神聖なものを犯していると強く反発した人たちがいたんです。大事にしてきた教えが破られている、まあ、民の指導者、律法学者、パリサイ人たちの反応でした。まあ、民の中には律法が与えられていました。古くからモーセの時代から長い時代ずっとそれは続いていました。守りを行うこと、律法を守りを行うこと、それが神と共に生きる上で最も大事な神聖な犯しがたいことでした。けれどもそれが分かっていてもずっとそれが守られていたのではなくて、あのイスラエルの国が盛んになったこのダビデ王、ソロモン王の後、ご存知のように国は分裂してだんだんと衰退をたどっていった、その中心的にあったのは、真の神様に背を向けて外から入ってきた偶像の神をより頼んだ、目に見える偶像を自分の神としてより頼んでいった。その結果、まことの神様に背を向け続けていった結果、その言葉を耳を遮って聞かなくなった結果、国が滅亡していった。そして捕囚されていく、バビロンに、またアッシリアに、そのような痛い経験、もう二度とあのような思いはしたくないという痛い経験を通って捕囚から解放されて、あのふるさとに帰ってきた、帰還した民はもう二度と偶像を拝まなくなった。そこからこの離れるように、区別するように、分けるような生活を大切にするようになりました。神を第一とするようになりました。でもそれは時間の経過とともに、何百年と経っていく中で次第に形骸化ということが起こっていきました。そしてイエス様の時代には律法を 守り行うことのみが重視されて、なぜそれが大切であるのか、その大切である意味、本質的なこと、それらが置き去りになって、本質を欠いたものとなっていきました。形だけ、それを守ることが大事。じゃあそれは一体なぜか、どんな理由でそれらは置き去りになっていきました。宗教的習慣というんでしょうか、宗教的な習慣を保つ、そのことのみが重んじられて、それは固い命のない形だけのものになっていきました。まあ、そのようなことが起こると、人の心の内に生じるのは、人の目を気にする。人が自分のしていることをどう見ているのか。人がそれを正しいと言ってくれるのかどうか。正しくなければチェックされ、正しいとすれば良しとされる。そういう事柄に本質を欠いた心は、重要視をしていくようになっていきました。しかし、この民の指導者たちは、立法を守りを行うこと、抜け殻となっていた、形骸化となっていたことでしたけれども、それは正しいことをしているんだと信じて疑いませんでした。この時代にイエス様は到来しました。先ほど読みました聖書の箇所の少し前に、27節にレビという主税人がイエス様の弟子に招かれた記事が出てきます。27節に、このようにあります。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。これはマタイのことです。イエス様はシモンをペテロと呼んだように、このレビをマタイと呼んだ。このマタイは、あのマタイの福音書を書いた人物です。イエス様に出会って、あの主税所に座っていたレビにイエス様は、私についてきなさいと。するとレビはですね、このイエス様というお方と出会って何かが変わったんです。心の内で心が明るくなった。そしてイエス様と出会って、このお方についていこうと、古いものを置いて、今までの生活を置いてイエス様についていく決断したんです。この決断の中に、レビの人生を変える大きなことが起こりました。そしてそれは、レビの心を喜びでいっぱいにしたはずです。レビはこの後イエス様を自分の家に招いて、そして自分の仲間も招いて、一緒にこの食事をするんですね。まあ、レビの仲間といえば、レビは主税人でしたから、仲間といえば、まあ、主税人が集まってきた。そのことが29節30節に出てきます。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちは、他に大勢の人たちが主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。イエス様によって人生が変えられて喜んで、そして仲間を集めて食事をした。そこに主税人が眉をしかめて、その姿を見たんですね。律法学者たちが、その主税人たちの食べているその食事の姿を見て、イエス様が中心にいるのを見て眉をしかめました。 当時の宗教指導者たちは絶対にこのようなことはしませんでした。主税人というのはローマの手先となって自分たちから不当に税金を集める人たち、この日の当たらない生活をしている、汚れ仕事を請け負っている、彼らは軽蔑されていました。当然ながら宗教的な知識もないし、そのような行いもないし、そしてそのような人たちと食事を共にするということを指導者たちは嫌ったんです。それは食卓というのは神様が与えてくださった食物を感謝と賛美のうちに食する、まあ、礼拝と同じようなこの神聖な場とみなされていたからなんですね。そのような場所に全くそのこととは程遠い生活をしている人たちと席を共にするということはありえませんでした。神聖なことが犯されている、それを率先してこのイエス・キリストがしている、まあ、眉をしかめてですね、弟子たちのところに来て言ったっていうんです。立法に忠実と言われていた人たちは立法を唱えないような者たちと食事を一緒にすることは食卓が汚されていると考えて食事を一緒にしませんでした。でもこのような人々に囲まれて食事をとっているイエス様を見て、そしてふつふつと憤りがやってきました。あってはならないこと、まあ皆さんももしですね、この今までの経験の中で神聖と大事だと思われていることをこう土足で踏み込まれるようなことがしたら、まあ憤り覚える、そのような感覚というのはまあ理解できるんではないかと思います。あってはならないことが今目の前で起こっている。パリサイ人たちは眉をしかめてイエス様の弟子たちのところに来て言いました。なぜあなた方の先生は主税人と一緒に食事をするのですか。直接イエス様に言えばいいのに、まあこそこそっと弟子のところに来て、なぜあんなことをするのか。イエス様はこう答えました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく罪人を招くために来たのですと32節にあります。パリサイ人たちに向かって、彼らは律法に通じた民の指導者たちでした。その彼らに向かってこのような言葉を発したんです。まあパリサイ人と私たちが聞けばイエス・キリスト VS パリサイ人と、いつもイエス様に敵対する何かこう悪代官のようなまあイメージがありますが、実際どんな人であったかというとですね、パリサイ人はヘブル語で分離されたもの、パーラシュというその意味を持つ言葉からパリサイ人と名前がまあついたそうです。分離されているというのは、この帰還した民、バビロン捕囚からふるさとに帰還した民の中の敬虔な者たち、不敬虔から分離されて、そして敬虔に生きようとした人たち、もう二度と神様に背を向けることがないように神様の律法を学び、そして守ることを第一としました。偶像の神々を迎え入れた過去の痛い経験、まあ、それから二度と同じ鉄は踏まない。そのように神に立ち返った人たち。そしてやがて彼らは民の指導者となっていきます。影響力を持つようになっていきました。そして民も自分たちの指導者だと、まあ、認めていった。そのような市民権を得ていきました。パリサイ人は律法を守ることを教えて、そしてメシアの到来を待ち望んでいた人々でもありました。この民を神のもとに 決して話さずにと牽引し続けてきたパリサイ人たちに向かってイエス様が言ったんです。医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人です。私は正しい人を招くためではなくて罪人を招くために来たのですと。ここでイエス様が言わんとしたこと、それは自分は治療が必要な病気を抱えている、自分は欠けているところがある、罪の自覚がある人、自分はそのような罪の自覚があって許しが必要だと気づいている人だけがイエス様の招きに応えることができる。一方、自分たちは律法を守ってきた、神に従ってきた、罪人などとは一緒にしてくれるなと、自分は治してもらう必要のない健康な人間だ、医者など必要ないというものには、私が語っていることやっていることはわからない、自分には胸をたたいてですね、神様私のことを許してくださいと、そのような許しが必要であると気づく人がイエス様の招きに応えることができるんだと。別の箇所でイエス様は言われました。私たちは目が見えるとあなた方は言っている、あなた方の罪は残るのですと。本当は見えていないけれど、自分は見えていると、見えていない自覚がない、自分は正しいと思っているから罪があることがわからない、だからあなた方の罪はそのままあなた方のうちに残るんだと、許しようがないんだと言うんですね。パリサイ人たちにとってみたら、これは大変プライドが傷つけられる侮辱でした。けれども、もしですね、イエス様が語られているこのシーンを受け取ることができたならば、自分たちが心から待ち望んでいたメシアに出会うことができたはずなんです。まあ、今も昔も同じですけれども、へりくだらなければ神の言葉を聞き分けることができないんだな。自分はできてると思ったら、自分は守れてると思ったら、自分はよくやってると思ったら、神様が何を語っておられるかを私たちもまた聞き分けることは難しい。人はそのような性質を持っていると思います。古い革袋のままでは受け取れない。まあ、今朝から8月からイエス様の例え話シリーズとして第1回目この箇所を取り上げました。古い布と新しい布、古い革袋と新しいブドウ酒、その例えでイエス様はこの大切な真理を語られました。あなた方がしていること、それはまるで新しい布を古い布に継ぎをするようなことだと、一つの例えを話されたとこの後続いています。また新しいブドウ酒を古い革袋に入れるようなことだとイエス様は例えて話されました。まあ、このようなことが日常的にあったかどうか分かりませんが、まあ、聞く者は子供でも女性でも何を言わんとしているかということが、まあ、理解できたはずです。特にここは主税人たちが集まっていた食卓の場でした。宗教的な律法的な律法の十分な知識がなくてもですね、イエス様の言わんとしたことが分かったはずです。新しい布は水につけるとギュッと縮むんですね。だから新しいままの布に古い布を、まあ、継ぎ当てると、洗うときにこの新しい布が縮んで そのために古い布、繊維も弱くなった布は引っ張られて破れてしまうというんです。釣り合わないというんです。どちらも無駄になってしまう。まあ、革袋もそうです。同じように言われました。この地方では羊やヤギ、子牛のこの、まあ、革で作られた袋に水ですとかミルクですとかブドウ酒などを入れて、まあ、貯蔵したそうです。で、新しい革はこの伸び縮みも柔軟で柔らかい伸縮性がありますが、古い革袋を使い果たしたものはこの伸び縮みがなかなかもうできなくなって伸びきって硬くなってそれがない。もしこの古い革袋に新しいブドウ酒を入れると、発酵が進んだブドウ酒、新しいブドウ酒はどんどんと発酵しますから、この発酵が進んだブドウ酒が膨張して革袋に圧力がかかって、それに耐えきれずに皮が裂けて中のものが台無しになってしまう。まあ、今朝アウトラインの表にはこの皮袋、まあ、古いもの、そこに入れられたブドウ酒が破れて漏れているイラストを入れましたけれども、まあ、裂けてしまうっていうんですね。で、せっかく新しいブドウ酒を作ろうとしたのに台無しになっちゃう、破れて。イエス様はこのユダヤ社会の形骸化した慣習とご自分が伝えようとしていたメッセージ、解き明かそうとしていたこの神の国、神の国は近づいた、このメシア、神の御子がこの地に人として来たから、そのメッセージが古いこの慣習の中で保たれている社会の中では愛入れないということを語ろうとしていました。この新しい布、新しいブドウ酒は、まあ、何を指しているか。それはイエス・キリストによって完成される救いです。イエス様は神の独り子として、罪のないお方としてこの地に来られた、罪のないお方だからこそ立法を全うすることができたんですね。そしてこの立法を全うされる方が十字架にかかって全ての人の罪の負債を肩代わりしてくれた、全ての負債を肩代わりして払って清算してくれた、チャラにしてくれた、救いの道を完了する、これによって律法を守る者が救われるのではなくて、信じるすべての者が救われるという道が完了されました。この福音、この福音をイエス様は取り継がれたんです。ロマ書の10章の4節に、こうあります。アウトラインの裏面にも挙げていますが、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。神のことされる、罪許される、義と認められる、このような盛んな生命力を古い因習の枠の中に入れることは不可能でした。福音に生きるには新しい生活態度、新しい革袋を必要とします。まあ、私たちもですね、イエス様信じてから今までこのクリスチャン生活、福音に生きる中でその生活が変えられてきたんではないでしょうか。古い習慣から離れた、それが大切だと思っていたけれども、それがイエス様の福音を遠ざける、その福音の命を失うものであったから、それを遠ざけ、それを退け、古い習慣から離れ、世間体というこの枠を取り払って 大切なものは何か、本質は何か、価値観が変えられて、それを第一にするように生活しながら福音に生きてきたと思います。けれどもすんなりと最初からそれができたわけではなかったはずです。今まで自分のこの大切だと握っていたもの、神聖だと握っていたもの、そのようなものから手を離して、文化や風習、いろんなこの影響を受けながら私たちの価値観は培われていきますが、それらのものに光が当てられて、それらのものと戦いながら、葛藤を覚えながら、一つ一つ置いてきた良きものを選び取っていくために、そのようにしながら福音に生きるということ、そしてそこに命があるということを体験して今に至っていると思います。立法を守ることに一生懸命になっても、そこに命がなかったならば何の意味もない。本質を見ていく目が養われなければなりません。パリサイ人たちのように、この古い布が、古い革袋が、古い体質がイエス様の救いを遠ざけてしまう、躍動感にあふれた福音のこの命を拒んでしまうならば、新しいものと変えてくださいと私たちも祈らなければなりません。何が本質なのかということ、それを私たちも御言葉から読み取りながら、そして祈りの中で教えられていくものであります。クリスチャンが成熟していく道のりというのにも似たようなことが起こると思うんですね。まあ、日本の教会がこの宣教師経由で受けた文化もセットにして重要視したことで、キリスト教はバタ臭い宗教と言われて根付かなかったという過去があります。何が本質的で何が大事なのか、そこに私たちは汲み取りながら、いらないものは抜けていく、でも本質大事なものを大切にしていく、そのような主からの知恵をいただきながら教えられるものです。振り返ってみて、自分はいくつのこの革袋を捨ててきただろうかと、まあ、そんなふうにも思います。御所を大事にしていたものが実は主の働きを妨げてしまっている、そのようなことが、まあ、起こり得るんですね。これは神聖だと握ったものが果たして躍動感のある命を宿す袋になっているのかどうなのか試されることがあります。子供が成長するのと同じように、去年子供が成長して去年の服が、まあ、着れなくなったと、成長と同時にそのようなことが起こるようにと同じように、キリスト者としてクリスチャンとして成長していくときに、主の弟子となっていくときに、いつまでも同じものであるはずがありません。神様からのチャレンジがあって、でも古いものに愛着を持ってしがみついているならば、それ以上のものは期待できません。このルカの福音書の5章の最後39節にこのようにイエス様言われました。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みません。古いものは良いと言うのです、と。これは古いものは良いと決め込んでいる人は新しいブドウ酒を 味わおうとしないという意味です。今まで自分が守り通してきたことが最良で、自分はそれに満足している。そうであるならば、残念ながらこれはイエス様が与えようとしておられることを受け取る、余地がありません。当時のパリサイ人たちの大部分はですね、そのような人たちでした。なぜ新しい革袋を求めるのか、備える必要があるのか。それはいつもイエス様の生きた命を宿していたいからです。躍動感のあるイエス様、この先々に私たちにこれをあれをと計画しておられるイエス様、その福音に生きる時の躍動感のある命を宿し続けたいからです。命あるものは必ず芽吹きます。命あるものは必ず枝を張っていきます。そしてさらに大きく成長します。そのような命を自分のうちにも、また教会にも期待したい。ですから、いつも心柔らかい主の声にすぐに聞く、そして従っていけるものでありたいと、そのような教会でありたいと願います。賛美歌の語り継げばやという歌の一節に、こんな節があるんですね。子は古き教えなれど、日々新しき歌とぞなる。語り継げばや、世を去る日まで語り継げばや、イエスの愛をと。子は古きというのはこの古い教えです。この古い教えだけれど、日々毎日新しく私たちに語りかける、一世紀でも21世紀に生きる者たちにも勢いを持って発行し続けている命である、教えであると歌っているんです。同じ命あるメッセージをこの御言葉は伝えている。神様が生きておられて、そしてその働きが生命力を持って広がり続けようとしています。でもその新しい力を育んでいくためには、伸縮性のある新しい革袋が必要です。私たち自身にも、また教会にも。本質は何か、何が一番大事なのかということを汲み取りながら、読み取りながら、そしてそこに自分の身を置いていく、福音に生きていく、そのような歩みをですね、辿らせていただきたいと願います。御言葉に応答して、今しばらく祈りを捧げましょう。自分のうちに聖霊によって今日照らされるところがあるならば、気づきをもらうところがあるならば、そこを主の前に差し出して、自分の言葉で応答して、しばらく祈りを捧げましょう。天のお父様、今朝もあなたの御顔を拝しに前に出ています。あなたはイエス様によってすべての人に救いの道を開いてくださいました。恵みによって救われる、 けれども私には医者が必要だと、あなたの見舞いにへりくだって出なければ、それを知ることがありませんでした。形ばかりにこだわって命の抜け殻のような古い革袋ではそれを受け取ることができません。新しい革袋であなたがなしてくださった御業を受け取ることができますように、一人一人のうちに今朝あなたが新しい油注ぎ、聖霊に満たして気づきを与えてください。イエス様に出会っていただいた新しい命は私たちの人生観、世界観までも作り変えました。ますますと力強く広がっていきますように。けれども何かまだ自分のうちにこだわりがあるならば、それを一旦あなたの前に置きます。そしてあなたが与えようとしてくださっている良きものを受け取ることができますように、聖霊様、私たちの歩みを導いてください。そして生き生きと福音に生きる毎日でありたいですから、古い習慣や古い形式から脱して語られる御言葉に応答して、聖霊に満たされた信仰で喜んで歩んでいけるようにしてください。今朝慰めや励ましが必要な兄弟姉妹たち、力が必要な兄弟姉妹たちのうちにも、あなたは私の恵みは十分であると語ってくださっています。その御声にも応答し、良きお方を仰ぎながら、この一週間も力強く歩んでいくことができるように、一人一人を祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。私たちが足場を置いている社会は罪に満てる世界でも、命へとイエスは血潮を流してくださった。それは恵みの技でした。罪に満てる世界、一節から四節を共に立って歌いましょう。